お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編109編から112編、そして113編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編109編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌であり、メシアの詩編です。この詩編はキリストの屈辱を描いており、呪いの詩編になっています。またこの詩編はイスカリオテのユダの詩編とも呼ばれてきました。なぜならシモン・ペテロがユダに言及するときにこの詩編から引用したからです。使徒の働き一章の二十節には、実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。またその職は他の人に取らせよと書かれています。詩編109編の6節から9節。どうか悪者を彼に使わしてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らは皆仕事となり、彼の妻はやもめとなりますように。ユダは結婚していて子供たちがいたことを暗示しています。十節。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように、その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。ユダに適用されたこの呪いの祈りほどひどいものは他には見つかりません。神様の御言葉はこの主題についてとてもはっきりしています。それは主を裏切ったユダは有罪であり、失われた人間であったということです。主イエスはユダについて次のように言われました。マタイ26章の24節。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。主イエスは失われているという状態が恐ろしいことだということをとてもはっきりさせておられます。ヨハネ3章の36節にはこのように書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。私たちの唯一の救いの道は、救い主である主イエス・キリストを信じることなのです。しかしもし私たちがそのようにしないのなら、神様の怒りは私たちの上にとどまるのです。さて、詩編110編の学びに入りますが、この詩編も109編のようにメシアの詩編です。この詩編は、キリストを崇め称えることを語っており、キリストの昇天から始まります。110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。この詩編は注目すべきです。なぜならこの詩編は、キリストの神聖を示しているからです。この詩編を考えると、どうしても主の神聖を否定することはできません。この詩編は、新約聖書の中に何度も言及されています。例えば、使徒の働き2章の34節から35節にはこのように書かれています。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。続いて、ヘブル人への手紙の1章の13節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。 私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙7章の21節には次のように書かれています。彼らの場合は、誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には、主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。またヘブル人への手紙10章の12節から13節にはこのように書かれています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。イエス様のパリサイ人たちに対する答えは次のようなものでした。マタイ22章の41節から46節。パリサイ人たちが集まっているときにイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスに会えて質問をする者はなかった。イエス様は率直な質問をされています。あなた方はキリストについてどう思いますか？パリサイ人たちは、キリストはダビデの子だと答えます。その答えを聞いて、主は彼らに詩篇110篇を示されます。それはユダヤ人たちが、メシアの詩篇であると解釈していたその特別な部分の聖書に関する彼らの不十分な知識を示すためでした。ダビデによって書かれたこの詩篇は、エホバがメシアに語っておられることを示しています。ダビデはメシアを私の主と呼んでいます。そしてどんなユダヤ人でも、メシアがダビデの子孫であると認める者は、ダビデがメシアを自分の主と呼び、主が自分よりも勝っていると主張しているこの詩篇の挑戦を受けました。このことはメシアが王座を占める単なる政治的な支配者である王以上のお方であることを示しました。同時にこの詩篇であるダビデがこの方を主と呼んでいるのなら、どうしてこの方はダビデの子なのでしょうか。主は自然な誕生によってダビデの子であることはありえません。それは超自然的な誕生でなければならないのです。この詩篇は、イスラエルのメシアである主イエス・キリストは、処女降誕されたことを私たちに語っているのです。主は私の主に仰せられるとありますが、これは対等な方が、対等な方に話しておられる話し方です。神様が神様に話しているということです。ヘブル人への手紙1章の13節にはさらにこう書かれています。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。これはイエス・キリストの神性を説明しています。そしてこれ以上に明確な説明をすることはできないのです。誰かが聖書にはイエス様の神性が教えられていないというなら、その人たちは神様の御言葉のこのような箇所をあえて無視しているのです。 詩編110編に戻りますが、2節。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。この説はキリストがシオンを治めるために地上に戻って来られることを語っています。この時のことを考えて、イザヤは次のように言いました。イザヤ書2章の3節。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。エルサレムは地上の政府の中心地となります。神様は確かにイスラエルのために将来の目的を持っておられるのです。詩編110編に戻りますが、3節。あなたの民は、あなたの戦いの日に、聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者は、あなたにとっては朝露のようだ。戦いの日の間に、世界で今まで起こったうちで最も偉大なイエス・キリストへの立ち返りが起こります。神様にはご自分の背後に大勢の救われた人々があり、とても多くが神様の目の前にいるのです。4節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。ここにもう一つとても重要な真理があります。主イエスはメルキゼデクの霊に習った大祭司です。このことはヘブル人への書簡の中で明らかにされています。なぜならこのことは神様の御言葉の中でも最も偉大な真理の一つだからです。ヘブル人への手紙五章の六節から十節を読み出します。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大司と唱えられたのです。主イエスの祭司職は、旧約聖書のアロンやレビ人の祭司職よりも優れています。この箇所には、主イエス・キリストの神性と人間性の両方が示されています。詩編110編に戻りますが、5節から6節。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。ご覧のようにキリストは裁きのためにもう一度来られるのです。詩編2編の9節が明らかにしているように、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするのです。詩編110編の7節。主は道のほとりの流れから水を飲まれよ。それゆえその頭を高く上げられる。ゲイベライン博士はこの説に関して次のように述べています。この箇所はもう一度主の屈辱と主を高めている。 主は苦しみと死の水の深みから飲まれたのである。それゆえに神は主を高く上げられた。これはなんと素晴らしい詩編であろう。さて、詩編111編の学びに入りますが、この詩編は神様の御業に対するハレルヤ詩編です。英語訳や日本語訳にも現れてはいませんが、ヘブル語では完璧な折句式になっています。この詩編から三つのハレルヤ詩編が始まります。111編から113編、これらの詩編は神様の御業と贖いのために神様を賛美しています。神様の贖いは天国で歌われる新しい歌です。新しい歌は贖いの歌なのです。その両方がこの詩編に入っています。詩編111編の本文に入りますが、一節。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。さて、神様がそのために賛美されている御業を見てください。二節から四節。主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く。この宇宙の起源の理由を自然が原因だとする今日の考えは、父なる神様と主イエス・キリストから栄光を取り去ります。主と主の栄光を盗んでいるのです。それは主の贖い、あるいは救い主としての主を否定するのと同じほど悪いことです。もし主を救い主として受け入れるなら、創造主としての主も受け入れなければならないのです。詩編111編の9節。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。ここに恐れ多いという言葉が出てきますが、聖なる神様は恐れ多い神様です。この肩書きは人間に使われるべき肩書きではありません。十節。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。主の御業は創造の中にあり、主の全能の道からと永遠の知恵とを示しています。主の御業は、主の贖いのうちに主の義と、誉れと栄光とが明らかにされています。ついに贖いが完成し、すべてのものが主の足の下に置かれる日が来るのです。その時には、贖われた国々と被造物とが主に褒め歌を歌います。さて、詩編112編の学びに入りますが、この詩編もまた素晴らしいハレルヤ詩編であり、ヘブル語では折句式で書かれており、ヘブル語の22個全部のアルファベットが含まれています。強調点は、神様の義のために神様を賛美することです。ご自分の義のゆえに、神様は罪を裁かれなくてはなりません。神様は慈しみ深いお方ですが、同時にまた、義なるお方であって、まさにそのために罪を取り扱われなければならないのです。112編の一節。ハレルヤ、幸いなことよ、主を恐れ、その王政を大いに喜ぶ人は。私たちは主の王政、または戒めを軽んじてはいけません。主の王政は鏡であり、あなたの本当の姿を映し出すのです。モーセの実会の放送を聞いた何人かの人たちから手紙を受け取りました。一人の男性はこう言っていました。私は自分がどれほどひどい罪人であるかがわかりました。それが神様から私を引き離していたのです。主の仰せ、戒めはそのように働きます。ですから私たちは仰せ、主の仰せ、戒めを軽んじてはなりません。なんなら戒めはあなたに救い主が必要であることを明らかにするからですと、マギー博士は述べています。 3節、繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。神様の義が使い尽くされてしまうことは決してありません。4節、主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かすとありますが、なぜなら神様は情け深く、憐れみ深く、そして正しくあられるからです。6節、彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。神様はご自分の者たちを永遠に覚えておられ、決して見失うことはありません。9節、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。神様は貧しい者たちに興味を持っておられます。十節、悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。悪が終わる日が来ようとしています。悪者は永遠にいなくなるのです。さて、詩編113編の学びに入りますが、神様の威厳に対するこの詩編は、113編から119編のハレル詩編の始まりです。これらの詩編は、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリオの祭り、そしておそらくすべてのイスラエルの祭りで歌われたものだと思います。113編の一節、ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ。私たちはもっと主を賛美すべきです。二節から六節、今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。神様はとても高く上げられた方であるので、天をご覧になるのに身を低くしなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアの詩編というテーマで、詩編109編から112編、そして113編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。